人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は4月28日まで福岡でエキシビジョン開催中の写真家柏田哲夫さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
三好豪平です。おはようございます。
フォトギャラリー&写真集の本屋リブリス小箱さん。
はい、もうこの番組ではおなじみでございます ね。
ミサさん、単品でゲストに、ゲストにお迎えしたことまだないですね。
まだない
ね。
いつかやりたいと思っている
ですね。
ミサさん面白いから ね。
そんなリブリス小箱さん、
はい、
はい、
今回ね、開催しているのが、はい、写真家の柏田哲夫さんというですね、はい、方による木々というですね、展示でございまして、この、オーストラリアで、2019年かな、に起きましたその大規模な、森林火災で、自然をですね、対象に撮ったイントゥーザグレイというシリーズ、あと柏田さんが屋久島での、レジデンスで滞在制作した時に、自然と共作をした作品ニアリーイコールというですね、この2つのですね、作品を、まあ、展示していくような、企画になっておりまして、で今回も柏田さんですね、もう本当に今、しっかり活躍してらっしゃる写真家さんでいらっしゃるわけですけれども、改めてちょっとお話をお聞きすることができたわけですね。
はい、
で今回まあ放送ではですね、本当に結構丁寧に、その柏田さんが写真家を志すきっかけになった、もう本当にそのプレストーリーからですね、1冊目2冊目3冊目とですね、写真集をまあ重ねていく中で少しずつ変遷していったテーマであったりとか、そのスタイルであったりとか、そういうもののですね背景もしっかりちょっとお話しいただきまして、非常にいいお話がお聞きできましたので、ここから、皆さんお楽しみいただければと思います。
ではインタビューをお聞きください。今回はリモートをつないでお話を伺ってまいります。写真家の柏田哲夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは柏田さんの、まあ、来歴を、伺っていきたいんですけど、まずですね、写真に興味を持たれたきっかけ、やはり気になるんですが、いかがでしょうか。
そうですね、写真に興味を持ったのは、本当19歳の時に、小学校からずっと野球しかやってなくて、
野球少年だった。
それこそ高校は野球推薦で九州の高校に行ったんですよ。
もともとご出身は、九州。
出身は大阪で、
大阪で、
で、15歳まで中学まで、で16から18を九州の、本当に田舎な山の奥にある高校に野球留学しまして、そこが、携帯も禁止だったんですよ。すごいそれにシャットダウンされていろんな情報から、で野球ともう本当、自然をこう感じるぐらいしか、もう娯楽がなくて、でもちろんその僕はハンカチ世代というか、今田中マー君だったりとか、柳田選手とか、福岡とか、その世代なんで、もう本当にすごいプロの人たちがいっぱいいて、なんでこれもプロなんか絶対無理だなみたいな。でその将来考えた時に、結構みんなやっぱり本格的にみんな野球やってて、社会人チームとか大学でも野球する人が多かったです。もちろんちょっと僕の実力的にもそんなそこまで行くレベルじゃなかったですし、で僕自身もちょっともう完全燃焼というか、なんかここの環境でこんだけ野球やってこれしか世界を見ないというか、僕はやっぱ大阪から行ってたんで、で大阪も中学校が私服だったんですよ。テーマが自由で、 ピアスしてても大丈夫、髪染めてても別に大丈夫、その違法なタバコとかそれはダメですよみたいな。ですけど、でもその服装とか身なりは自由っていう、すごい自由な学校で、うん、でそれでやっぱり高校をそういう環境で過ごすと、なんかすごいギャップが生じてて、うん、
はい、
でこんなにいろんなものが制御されて、うん、自由も奪われて、うん、なんか僕はすごい生きづらかったというか、
うん、
なんでそれでちょっと就職っていう方向はなくて進学して、うん、もう一度ちょっといろんなものに手を触れたいっていうのがきっかけで大学に、大阪に戻ったんですよね、
はい、
でなんかそこの本当の普通の4大だったんですけど、うん、みんな結構今東京でデザイナーやってたりとか、
はい、
もう一人カメラマンもいますし、なんかすごいみんな結構特殊で、それで写真部っていうのを僕の友人たちが作ってて、僕もそこに所属して、うん、それが本当にきっかけですね。その当時は本当野球しかやってなかったんで、うん、なんかとりあえず何か自分に似合う、
うん、
もう一回熱中できるものをこう探したいなと思ってて、だからそれこそ、まあ、服だったり、うん、自転車だったり、
はいはい、
山登りだったり旅だったりカメラでいろんなものを試していく中で、すごいハマったのはそのカメラと旅っていう。もうで写真にも入ったタイミングでちょうど中学校の同級生がインドに行かへんっていう感じで誘って、
うん、
でその時に初めて一眼レフカメラを買ったのがきっかけですね。
ほえ、なるほど。
いろいろ試した中でカメラだったんですね。
試した中で続けられるのがカメラでしたね。
他のその例えばいろいろ試されたわけじゃないですか。その中でも、はいはいはい、他ならぬやっぱりカメラだ、写真だってなったのって、もう少し具体的になんかどういう高揚感というかワクワクだったりとかそういうものがあったんですか。
だからそれこ その友人3人ぐらい行ったんですかね。でみんなカメラ撮ってたんですけど、うん、なんか人それぞれインド帰ってきてみんなに見せ合った時に全然違うんですよ、一人一人が。でなぜか僕が一番褒められるっていう。
へ、
それがすごい、あ、ちょっとセンスあるかもなみたいなっていうのも思ったし、やっぱそれがすごい面白い。やっぱその同じ3人行っててもそんなみんなガンガンカメラそんなに撮ってなくて、
うん、
やっぱ僕が一番撮ってってたで、なんかやっぱ自分でも向いてるのかなっていうのか、
うん、
なんかすごい熱中できましたね。
へえ、なんかあえてこれちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
今まあ言ったらその後、まあ、何年も写真家として活動された後に当時のその言ったらインド行った時の写真とかっていうのを見た時にどうですか柏田さん。その
いやちょっともう今世に出せないですね。
そうですか。
そうなんだ。
でやっぱりそのね、普通の美大とかも行ってなくて、うん、好きな人たちだった写真部なんで、
うん、
まあ言ったら自己満のね世界でこううまいか下手も分かんないレベルでやってたんで、それこそそこでやっぱりみんな就活っていう時期に入ってきて、
うん
はい、まあ将来のこと考えたってなんかそこで本当にこう僕もどうしようかっていう時に、
うん、
やっぱこれカメラでご飯食べたいなっていうのがあって、でそこからですね本格的にこう勉強しようと思ったのが20歳ぐらいですかね。
じゃあ割とその就職に向けてカメラでちゃんと飯食っていくぞっていうことでスタジオに所属とかそういうことを目指して学習を始められた感じですか。
それこそ本当、うん、たまたま呼んでないんですけど、さっき言ったデザイナーがいたりとか、一人、うん、その現代美術のギャラリストも今いるんですよ。同じ関西の有名なギャラリーなんですけど、うん、その子も同級生 でその子に結構いろいろ教えてもらって、この本この写真集見た方がいいよとか、
うん、
それで、まあ、当時ね学生だしお金もなかったん でその子に一緒に連れられて、もう今ちょっとなくなっちゃったんですけど、大阪のスタンダードブックストアって中川さんがやってた、そこ本当に無料でいろんな写真集とかガンガン見れたん でそこですごいそういうのを勉強した時に、
うん、
アメリカの写真家 のこう旅のロードムービーを描いてる写真がすごい好き で、
うん、
で同じ大学の先輩にパタゴニアに就職した人もいるんですよ。
おお、なるほど。
誰でも言いますね。
本当にもやっぱ周りに結構恵まれて、その人たちがこの映画見た方がいいよとか、すごいカルチャーにすごい精通してたんですよね。それがすごい恵まれてるか、いろんな知見を僕に与えてくれて、
うん、
そうしていくうちになんか自然とアメリカの映画だったり、そのアメリカの写真家の方に僕自身も向いていって、
うん、
で一回しっかり勉強したいなと思って、 ちょっとその留学を決意したっていうのが大きな流れですかね。
なるほど。
アメリカに行かれる前にもうじゃあアメリカのその作家の皆さんたちの作品とかにどんどん傾倒していたってことです
ね。どんどんあの入り込んでいったって形ですかね。だからそうちょうどその時にイントゥーザワイルドですかね。
はいはいはいはい。
あれは監督誰でしたっけ、
ショーンペインや、ショーンペイン、
ショーンペインのショーンペイン、ね、
そうですそうです、
そうそう、それもやっぱ先輩から教えてもらって、でそこからやっぱり深掘りしていって、
バチバチ旅テーマですね、人生がね、
そうそうそう、その当時はすごい旅もしていたんで、でそのニューカナの時代掘っていくとやっぱその映画もカラーに変わってきて、うん、当時よく見てたそのバッファロー66とか、
はいはいはい、
アリテキサスとか、
うん。
結構そういう有名どころは結構見てて、なんかあのちょっとこの焦った感じと乾いた感じと、でもウィム・ベンダースの写真も撮っててみたいな、すごいそれに憧れて、でちょっとその留学を決意したんですけど、そのアメリカがやっぱバカ高かったんで、ちょうどいとこがオーストラリアに留学してたんで、なんかオーストラリアでもいいんじゃないみたいな、その同じ英語圏だし、で自然も豊かだし、でシドニーだったら海辺も近いし、ちょっとカリフォルニアと似てんじゃないっていうことで、あのオーストラリアに留学したんですよね。
へ
え。それが2010年ですかね。
そこでそのオーストラリアでその留学し、お写真の何かしらお勉強もなさられたんですか。
そうですね、1年間語学学校に通って、でその写真の専門学校行くために勉強して、
へ
でオーストラリアはバイトができるんですよ、学生でも。でそのバイトやってたのもなんかたまたまその日本の新聞社みたいな雑誌、小さい、でそこのなんかカメラマンのバイトが募集してたんで、なんかそれしながらちょっと勉強して、もうでもその勉強しててかもうやっぱり人も少ないんで、もう普通に撮らされるんですけど僕も分かってないのに
、うん、
そういう時代でしたんで、で1年終わってそのIELTSっていうポイント取って専門に行ったんですけど、
はい、
でもやっぱちょっとお金とかいろいろきつくなって、で結構すごいコマーシャルの学校だったんで、なんかやっぱりちょっとやりたいこととも違うかなと思って、
なるほど、
途中で辞めちゃったんですけど、
いやでもアルバイトでももう写真を撮ることができたっていうのも、
ね、
なんかいきなり現場っていうのも大きな経験だなと思ったんですけど、
だからそれはやっぱデジタルが大きかったかもしれないですね。
なんだかんだ
フィルムだったらやっぱそこまでまだ今思えば、ね、当時もフィルムは自分なりにそのやっぱり勉強はしてましたけど、実際仕事でフィルムっていうのはちょっと やってなかったですね。デジタルのが大きかったですね。
で満を持して東京、
そう東京行きましたよ
さあ、いやもうそれももうまあビザも切れますし、お金もないし、いやこのまま大阪帰ってもなっていうのはすごいあって、そしたらもうその大学の友達が東京に就職してたんで、ここに転がり込んで、
でそこでまあ転がり込みながら、なんとかまああれですか、その東京時代はその写真を撮ることも仕事にはできてた感じだったんですか。
いやそれを本当にどうしようかなと思ってたんで、でもとりあえずやっぱりそのアメリカに行きたいなと思って、お金貯めようかなと思ってたんですけど、そしたらたまたまそのシドニーの時にその風景写真をたまたま何かで見て、ポスターか何かに使いたいみたいな人、デザイナーさんが連絡くれて、その方がまあ東京来た時に僕お会いしてて、でいやまだ若いから一回ちゃんと誰かの下について勉強したりしたらみたいなっていうなんか助言をいただいて、まあそうだよなと思いながら、じゃあまあ一回、まあ、当時24だったんで、まあ3年間ぐらいまたその野球部に戻るじゃないですけど一回覚悟してやってみるのもありかなと思って、やっぱその専門もやめてたんで、
はい、そうですね、
でどうしてもご飯は食べていかないといけないんで、
で
そしたらそのデザインさんの知り合いの知り合いぐらいで、まあ師匠は筒井義明っていうんですけど、その方のアシスタント今募集してるけど面接受けてみたらみたいな、で今全然プロフィールにはそういうこと書いてないんですけど、筒井さんの下で3年間勉強したって感じですね。全く知識もなかったですけど、取ってくれて。
どうでした、でその門下について、実際に教えてもらう立場になったら。
いやいやいや、もう本当高校3年間思い出しました
大変だったんだな。
マジで、マジで休みなかったっすね。
あね、
いやすごい忙しい人だったんで、
でもまあかけがえのない3年にもきっとなったんじゃないかなと思います、ね、
そこでやっぱりその、まあ、技術というか、まあ、そういうのを身につけさせていただいて、
なるほど、
で17で独立っていう感じですかね。
へ
でようやく まあ、技術とかもいろいろ習得して、でもやっぱりその生きていくためにはコマーシャルの仕事もしないといけなかったですけど、はい、やっぱり自分はその専門学校まで自分の作品を作りたいっていうのがすごい大きかったんで、
はい、
でずっとアメリカも憧れがありましたし、うん、それまでずっと行けてないんですよね、結局19から思ってたのに
関わらず、すごい憧れだけでまだ行けてない未踏の地だったわけです
ね。全然つけてなくて、でそれで独立してから初めてアメリカに行ったって感じですね、
うん、もう10年近くずっと憧れ続けてたってことですもんね。
そうずっと憧れ続けてて、
どうでした、初めていよいよついに踏み入れたアメリカは、う
ん、いやーやっぱりすっごい感動しましたね。
ああそうですか。
LA から入って、で1回目は本当にアリゾナの方までしか行けなかったんですけど、はい、やっぱりそのアリゾナの方行くロードトリップが、うん、なんていうんですかね、それこそあのバグダッドカフェも行きましたし、はいはいはい、いや本当にこんなとこ残ってんだっていう、あと本当にモーテルも、まあ、未だにまだやってますし、
へ
それに泊まりながら旅したのがすごい僕の中では大きくて、
うん、
いや何か作品にしたいなと思って、
うん、
やっぱずっとモーテルをこう泊まりながら旅してたんで、うん、でまだ調べたらそのモーテルを出してる写真集は日本の人ではなかったんで、
はい、
あじゃあこれ一回やってみようかなと思ったのがきっかけですね。
だから本当その、 あの、まあ、写真集としてあの作品を、まあ、あのとりあえず撮ったやつをたくさん集めてで一冊の本にするっていうのは、まあ、初めての体験だったんじゃないかなと思うんですけど、どうでしたかその経験は。
いや今思えば、うん、世間知らずなとそれも思いますね。ね、今ってこういろんなことを知っていろんなのも見つつ、うん、こういけ、うん、その時は若さも勢いもなんか、いや大事です、まあ、あと本当に世間知らず周りも知らないし、なんで、うん、なんかその時はその時でよかったなっていう、
うん、
でもその僕の性格上やっぱりそういろんなことを知っていくにやっぱとことん突き詰めたくなるというか、
はい、
言ってしまうそのビジュアルだけで行っちゃってた部分があったんで、
なるほど、
もう少しちゃんと見てきた写真家のように、うん、しっかり仲も濃くしたいし、
うん、
でそのアメリカを本当にやっていくならちゃんとアメリカを知らないと、やっぱりどうしてもその一回そういうのやっちゃったら結構終わっていく人が多いですよね。
うん、
多分そこで仕事が得て忙しくなってみたいな、
うん、
でもやっぱ僕はその作家としてやっていきたかったんで、
はい、
表に見せかけだけにちゃんと本当に続けたいなと思ってたんで、
うん、
でがっつりちゃんと知ろうって思ったのがそのストレンジャーにつながっていくっていうか。
なるほど。2冊目の写真集で、まあ、こうアメリカをロードトリップ横断されていく、まあ、過程をずっと撮影された写真集ですねこれが、
はい、
なるほど、うん、あのでも本当その、まあ、初めての写真集としてやっぱりそのモーテルは、まあビジュアルをまずねしっかりこう自分なりに憧れてたビジュアルをまず自分なりに形にするっていうことで、まあある種の面白さもあっただろうし手応えもあったのかもしれないけど、うん、今おっしゃってたようにやっぱその作家としてやっていくときにはやっぱそのビジュアルだけじゃなくてなぜそれを撮るのかとか、何を踏まえてそれをじゃあどう撮るのかみたいなこととかっていうのがどんどん必要になってきたってことですよね。実際どうですかこの2冊目のこのストレンジャーを今度作るっていう時の、あの多分その旅横断はまた多分そのモーテルを撮る時とはまた全然多分違うものだったと思うんですけど、あの今度はそのまさしくそういうふうにある種のテーマ性だったりとか何かを多分表現するためにあの撮っていったことだと思うんですけど、そのあたりっていうのは実際どんな体験でしたか。
やっぱりそのアリゾナまでのほんの一部しか知らなかったんで、
はい、
アメリカって本当に大きいじゃないですか。でも僕たちが知ってるのってその西海岸が東海岸の大都市で、はい、やっぱ本当のアメリカって中に詰まってるなと思ってて、だからそれを本当に知らないと、
うん、
そのこういう写真集は作れないかなと思って、うん、がっつり3ヶ月半ほどずっとレンタカー借りて回ってたんですよ、
うん、
でやっぱりそれを作る上には今までのアメリカの憧れた大先生たちにもコンタクトを取って、もし会えたら会いたいっていう思いもあったんで、
お、
う
ん、
でちょうどその憧れてたスティーブン・ショアというウィリアム・エグストンの大規模展が同時期にニューヨークで開催されてたんで、
はい、
だそれもあってその時期に合わせてずっと回ってたんですけど、
お
でウィリアム・エグストンもメールを送って帰ってこなかったんですけど、
うん、
なぜかあの住所だけは動画指令で得たのか分かんないですけど自宅まであの行けたんですよ、
はいはい、
で出待ちしてたんですけど、
うん、
会えず、
なあ悔しい。
でスティーブン・シュラーもメール書いても帰ってこなくて、うん、そしたらマグナム そのアレックソスっていう、
うん、
まあ、最近で言うとあのボッテガベレータのキャンペーン日本で撮ってた、 はい、この間東京に来日してたんですけど、うん、その方が連絡普通に返ってきて、うん、なんかこの時だったミネアポリスの事務所にいるから来ていいよみたいなを言ってくれて、でもうそこからそこめがけてミネアポリスのミネソタ州のミネアポリスの彼の事務所に行ったって流れなんですけど、うん、でそこであの今まで撮った作品だったりとか、うん、で今こうやってる作品を見てもらったんですよね、
はい、
でやっぱ結構彼のその言葉がすごい大きくて、うん、まあ、さっきの大谷じゃないですけど、その憧れるのはやめた方がいいよみたいな、うん、
なるほど。
で彼もやっぱそのアメリカのロードムービーの旅作品を撮ってるんですけど、やっぱ彼はアメリカ人で、うん、そのミネアポリスっていう白人の文化だけど、そこからミシシッピ川を下っていくと南部、北部から南部に抜けてやっぱ人種がどんどん黒人になっていったりとか、うん、やっぱそういう旅もしながらだけど、そういうやっぱ自分たちのバックボーンをを踏まえつつ作品にしてるんで、はい、やっぱりそのビジュアルだけじゃない、うん、そのメッセージ性がたくさん込められてるんですよね、うん、編み方もそうだし、
ええ、
で僕は普通に日本人でやっぱその真似というかそれしか思われない、だからなんかそれはすごく言われて、やっぱオリジナリティを探した方がいいよみたいな、
うーん、
結局例えばこういうテイスト誰々さんがいたら、別に2番も、うん、2番煎じをやっても結局誰々さんには追い越せないからみたいな、でそれをやっぱり言われて確かになと思って、自分でもやっぱ分かってましたけど、うん、本当の世界の第一線でやってる人に言われたらやっぱ自分もそこを目指してるわけで、うん、だからやっぱこのままじゃダメだなと思って、うん、でちょうどその時にそのミネアポリス美術館で畠山直也さんっていう日本の写真家さんがいるんですけど、
はい、
その人もまあ大規模展がやってたんですよね、
ええ、
直也が今やってるから見に行きなよって言われて、うん、でそれを見に行った時に、いや同じ日本人でこんな大きい美術館でこんな大規模展ができるんだっていうのをやっぱそこでひしひしと感じて、
はい、
でそこからですね、一回この自分が憧れてるアメリカのこの作品がこの作品で終わろうっていう、うん、そこからオリジナリティをちょっと探しつつ、
うん、
でやっぱりその僕がこう何ヶ月もアメリカ回って思ったのは、うん、やっぱり住んでもないですし、たかが3ヶ月行っただけじゃやっぱアメリカって全然わからないというか、
はい、
やっぱりすごい僕がこう走っててもちょっと道を間違えて結構山奥に行っちゃって、うん、まあ、Google マップには道はあるんですけど、うん、走ってるんだけどその僕の横には大きい、すっごい大きい施設があるんですけど、はい、それが Google マップには載ってないんですよ。
おー、怖い。
で近くのおっちゃんに聞いたら、あれは刑務所だからって言われて、そう、本当にそういうことだったりとか、あとやっぱりその田舎とかでももうチラシでミッシングみたいな感じで子供たちがいなくなってたりとか、もう本当その黒人のエリアなんだけど、この一角だけすごいオカルトな白人文化があったりとか、やっぱりすごいディープなんですよね。でやっぱこれは、まあ、語学もそうだし、単純に部外者としてだけじゃもう語り得れないいろんなものが、うん、あって、これをやっぱり一冊にまとめるというのはちょっと本当に今後こうそういうアメリカを突き詰めるなら、
はい、
やっぱり本格的にそこに進んだりとか、うん、そこに入っていかないともうこれは多分何も勝負できないなとは思ったんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、それで、まあ、僕はよそ者っていうストレンジャーっていう意味では、うん、あの本で完結させたっていう、でそこで僕のアメリカは一回も区切りと言いますか、
うん、でまさしくそれをこうストレンジャーと自ら名打つことで一旦区切るしかなかったっていうのは、でも本当にそれはあの作家としてはやっぱりそのすごく誠実な姿勢というか、自分だけが取れるものをちゃんと誠実に向き合おうとした時に、ここじゃないっていうふうにちゃんと決断できたっていうのは相当大きいことだと思いますね。
そうですね、うん、それがすごい大きかったかもしれないですね。やっぱりよりよくその自分が本当にな、うん、まあ、この先どういう風な作品を作って、うん、やっぱりあとどう社会と結びついていくかで、なんで僕が写真やってるかっていう意義を結構そこからちょっと考えてました。
でもまあそこからあの自分の憧れでもあったアメリカっていうテーマを自ら決意を持って手放したでなった時に、次のモチーフじゃどうするよって話じゃないですか。でそれってそんな簡単にはいよっつって言って見つかるものでもないだろうと思うんですけど、どうやってこっからこう次のものにあの移られてたのかちょっとお聞きしたいですね。
でそこからやっぱりどういう作品を撮っていこうかってすごい悩んで、
うん、
でやっぱりそれって自分が通ってきたものだったり、
はい、
生まれ育ったとかだったり、そういうのが関係してないとやっぱとことん深くいけないなとすごい実感してたんで、 で、そうたどるとやっぱ自分は、まあ、高校の時もそうですけど、で、あの小さい時もよく大阪ですけど、その豊中シティって結構緑地公園で大きい公園があったりとか、結構やっぱ自然に、町だけど自然がすぐそばにあって、
はい、
で祖父母の家も滋賀県の琵琶湖の近くにあって、うん、よく通ってましたし、うん、その自然っていうのは僕の中で、まあ、旅する時もやっぱりその大都市っていうよりかは自然が多いところによく行ってたんで、
うん、
キーワードだなと思っていて、
うん、
でちょうどだからあれですね、とああいうアジアみたいなスコールみたいなのちょっと増えだしたりとか、
はいはい、
ね、うん、なんか桜ってこんな咲く時期短かったっけなとか、うん、結構そのちょっと環境自分の中でそういうのに気づき出して、うん、そういう自然っていうテーマから入っていくと、はい、そう俯瞰してこう自分の中で思い返すと、うん、なんかそういう時期が短くなってるなと思った時に、うん、あ環境問題とかを自分の題材で扱うと、
うん、
すごい社会ともマッチするし、
うんうん、
なおかつその自分が興味あることだから、うん、これもとことん突き詰めれるんじゃないかなと思って、
うん、
何かビジュアルとかそういう表だけじゃなくて、やっぱりいかにこう社会にコミットするか、
はい、
社会と結びつきがないとか、自分が生きてる意味じゃないですけど、
うん、
何かやってる意義がすごいないわけではないですけど、
はい、うんうん、まあ、生まれづらくなるというかですね、
そうそうそう、うん、やっぱ作家として何か、
はい、
そういう何か大きなものを変えるっていう意味じゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱりその自分が思ってることを作品を通して表現しないと強くはないなと思ってたんで、
うん、
だからそれを自分でずっとリサーチしながら考えた時に、
はい、
まあ、自然と環境問題っていうのはすごい大きい、
うん、
自分の中でテーマがあって、
うん、
でその後記者を得てるうちにオーストラリアの南部の方
はい、
あの、うん、海側に家を建てたいみたいになってくるんですよね、
はいはいはいはい、
限りビーチに家を建てるみたいに、
はい、
でもちょうどその頃こう南極の氷とかも溶け出したりとかして、
うん、
海水がやっぱり上がってきて、
はい、
その家の人たちが家が傾き始めたりとか、はい、半分使っちゃったりみたいな、
ああ、
その光景をちょっとなんか新聞か何かで見て、
ええ、
あこれすごい面白いなと思って、
うん、
人間の欲もそこに出てるし、
そうですね、
あのお金を持ったらどんどんビーチに、でもそういう自然が押し寄せて、
うん、はい、
家もこう傾いたりとか、
うんうん、
半分使っちゃったりとか、
はい、
なんかその光景をちょっと撮りに行きたいなと思って、
うん、
でオーストラリアっていうのは僕も約2年ほど
住んだんで、
そうだそうだ、あのそういう関係性もあるんで、
はい、
あこのタイミングでこれかなと思って、で、うん、シドニーに久々に飛行機で戻ったんですよね、
はい、
そしたらすごい曇ってて、
はい、
シドニーこんな曇るの珍しいなと思って、それが飛行機降りてからも曇ってたんですよ、でも降りても別にそんな匂い全然しなくて、
うん、
霧かなと思って、そのレンタカー屋さんに聞いたら、いやいやこれもう山火事の煙がすごくてみたいな、
へ
えー、こんで僕シドニーに住んでたこと全然あって、その2年です、こんなこと一回もなかったのに、
うん、
こんなことあるんだと思って、
うん、
でその災害マップ見たらもうあっちこっちもう火のマークついてるんですよね、
はいはいはい、
でそのまあ1ヶ月半ぐらいにすごい日本でもニュースガーってなって
なりました、うん、
でいやこんなタイミングに言うとまずこれを先に取らないといけないんじゃないかと、まあ、使命感というか、
ええ、
そういうのが駆り立たれて、
うん、
で今実際にすごい大きく燃えてるのがちょっとメルボルンの上の方の国立公園だったんで、
うん、
ちょっとまずそこまで行くかっていう、でそこまでレンタカーをロードトリップしながら火の方に向かっていったって感じですね、
うん、
やっぱり行くにつれてどんどん焼け野原だったり、その霧と思ってたのがどんどん濃いグレーになっていくんですけど、でそれでイントゥーザグレーっていうタイトルをつけたんですけどね、
なるほど、これが3冊目の写真集になる、
うん、はい、
イントゥーザグレー、まあ、そのだからオーストラリアの森林火災をですね、経たその森の様子だったりとか現地の風景を収めた写真集になってったわけですね。これ実際に撮っていく中でどうでした、そのまず被写体としてのそのまあ例えば森林っていうことだったりとか、うん、あるいはその周囲でいろんな消火活動を含めてやってらっしゃる方たちとかも写真の中に登場してるわけですけど、どんな撮影になった感じですか。
そのやっぱり本当シドニーの高速すぐ出るぐらいからもう燃えてたというか、その本当高速道路の横の木が普通にもう燃えた後だったりとか、
うん、
まあ、僕が当時住んでた時もやっぱ火災は毎年大小なりあったんですけど、やっぱここまでひどいのは本当に経験したことがなかったですし、そのグレーだけの世界っていうのがすごい神秘的で、
うん、はいはい、
なんていうんですかね、でその燃えた木の幹だったりとかも、うん、すごいこう魚の鱗のようなきらびやか で、はい、うん、でなんかこう自然って普通にこう生活していく中で、あ、綺麗だなとか思うんですけど、うん、こうほころびる時もこう自然ってこんなに人を魅力してくれるんだなっていう、うん、けどそれはすごい環境に悪いというか、でも人間が二酸化炭素してこう地球温暖化になって、はい、こういう火災が、まあ、温度が上がって年々あちこちで火災が増えて、うん、でもこんな綺麗なものを見せてくれない、結局これも人間がなんていうんですかね、こうますます発展してその何ふり構わず環境を考えずやった成果が、うん、こんなオーストラリアの田舎の森にまで来て、うん、でも都会の人たちはねそれを感じてないかもしれないじゃないですか。
そうですね、
なんかそれがすごいこう僕の心にこうぐさってきたという か、 だからやっぱこれは残さないといけないと思って、うん、しかも僕はこの東京から来てるわけで、うん、それがすごいこう責任感というか、うん、やっぱこれは伝えないといけないなと思いましたし、うん、やっぱこの森の人たち住んでる人たちはそんな別に二酸化炭素を出した生活をしてるわけではないんで、
そうですね、うん、
なんかそれはすごく思いましたね。
あと僕やっぱりね、この写真集を拝見しながら2つぐらいちょっと思ったことがあって、一つやっぱりまずそのイントゥーザグレイっていうこのタイトルにまさしく象徴されてますけど、もともと柏田さんご自身がまさしくその写真家を志望していくののきっかけになったのが、そのアメリカの、ニューカラー派と言われるようなですね、言ったら本当にそのカラーフィルムがそれまで、なんだろう、その写真業界ではまだ表現媒体としてあまり定着してなかった頃の次にいよいよそのカラーフィルムをそういうふうに表現媒体として使い始めた、その人たちの一派だと思うんですけど、言ったらまさしくその要は写真をカラーで撮るっていうこと自体にある種のその奇跡をたくさん散りばめてきた人たちに入門させられた、いわばだからカラーの申し子として柏田さんがいたとした時に、結果その次に撮ることになったその ニューカラー的なその写真世界から離れて撮ることになったものが、よりによってこのもうグレーに染まりきった、このとてもその言ったら色とは違うような世界に入ってったっていう、まあでもただしやっぱりこれまた面白いのが2つ目にもつながるんですけど、やっぱりその対象を見つめる目がやっぱり極めて写真家だなと僕は思ったんです。で例えばその環境問題っていうことをイシューにするってなった時に、その写真のアプローチっていうのはもちろん例えばいろいろあると思うんですけど、柏田さんはやっぱりそこにご自身も今さっきおっしゃってましたけど、美しさみたいなものを見つけずにはいられなかったんだなっていうのをこれ積極的な意味ですけど写真家の業としてすごく感じたんですね。やばい、これは確かに問題だって思いつつも、しかしこれどうも美しいんだよなって言ってシャッターを切らざるを得ない。でしかも色が失われてるはずのそのグレーの世界の中にある種のそのすごい色数は少ないんだけれども実は豊かなそのグラデーションだったりとか、やっぱりそこの中にも色を見つけている感じがして、すごくね雄弁な写真集になってらっしゃるなって僕は個人的に思ったところでございます。
それにプラス付け加えるなら、ええ、先ほど そのアメリカに戻って、うん、アレクサスがオリジナリティを見つけた方がいいよっていう、うん、言ったことが、はい、それがその本を作れば後からようやく僕なりに解釈して分かったことがあって、はい、憧れはこうさか捨てるんじゃなくて、そこをしっかり勉強した上で、うん、そのことを理解した上でその基盤から自分のオリジナルを足すみたいな、だから結局この作品もロードトリップで、うん、愉快な人たちはロードトリップじゃないですか。
確かに。
でやっぱ色味も含めてそうかもしれないですけど、そこはちゃんと受け継いだ上で自分なりの発信をしていく、うん、でもやっぱり好きなものって嫌いに なれないというか、はいはいはい、やっぱりニューカラーがずっと好きだったっていうのは僕本当のことなんで、うん、やっぱそこがブレずにそこを踏まえた上で自分で新しいものを作っていくみたいな、うん、真似は真似かもしれない、そこから真似を重ねてそこから自分のオリジナリティを見つけていくみたいな、そこまで彼は本当に答えを言ってくれてなかったかもしれないですけど、うん、なんかようやくなんかこう自分の視点を見つけられたなっていう、先ほどのことにも近いんですけど、うん、美しいだったり、うん、なんかそれはすごいこの作品を、まあ、悩んだそれでこういうのに出会えて、うん、こう自分が発見できたというか、うん、自分がやりたかったのがこういうで、なおかつジャーナリストでもないんで第一番一線の現場では行けないんですよね。結局僕もその消防隊のとこまでは行けたんですけど、うん、その軍のとこまでは入れなくて、はい、やっぱそこは記者だったりとかしか入れないんで、やっぱり 僕は作家なんで、その自分なりの視点でいかにそれをどう伝えていくか、なんかそこがやっぱりいろんな意味で見えてきた作品だったなと思って、
実際これどうですか、その、あの反響であったりとか、あのご自身のその、あの写真作品としてのその周りからの手応えだったりとかっていうのはいかがですか。
あ、周りはすごい良かった。でやっぱりその、ね、何でもその意味をつけるというか、そのやっぱ作品展示するのにも、まあ、どうしてもちょっとプリントは自分の暗室で印画ししたんで、どうしても廃液とか出ちゃうんですけど、そこはまあ、あの申し訳ないです、あの少し置いて、置いて、その展示する上でやっぱ額装でやっぱこの木がたくさん燃えてしまったりとかで、じゃあ新しい木を使って額装作るのは違うんじゃないかなっていうのを僕自身すごい感じていて、本当はちょっとその現地のユーカリをちょっと使いたいなと思ってたんですけど、やっぱなかなかコストの面だったり、その植物の郵送っていうのはすごい大変で、でそしたらちょっと知人にその家具からできる廃材から、あの額装を作れないかなと思っていて、でマットも含め、でそれでちょっとその写真展には珍しいんですけど、その全部家具の廃材から出るマットも含めフレーム含め、その作品までちゃんとしっかりアウトプットしようかなと思って、でちょっとそのちょっと実際これは展示に行って見る方しかね、ラジオでは分からないんですけど、その額装までがしっかりメッセージを込めた作品になってます。
いや、そうなんですよ。でまさしく今ね、あの話の流れでもちょうど、あの展示のことに触れていただいたんですけど、4月28日まで、あの展開中のこのリブリス小箱の、あの展示が木々というですね、
樹木の樹を2つ重ねて、
そう2つ重ねてね、木々っていう形で、あのタイトルで、あのやってらっしゃるんですけど、あの今おっしゃったようにこのイントゥーザグレイのですね、その作品の中から、いくつかの写真がまず、展示されていて、でそれはあの今おっしゃってたその廃材から出るですね、木のフレームで展示されていて、あの僕も本当にやっぱり見ている中で、あ、フレームこれ木じゃんと思って、で、あのやっぱり中の、あのその、あの写真としてのイメージと、やっぱりそのフレーム、あの言ったらその、なんだろう、写真の世界とその現実の世界をちょうど媒介する、まあ、メディアみたいな役割だなと思うんですけど、それをなんかやっぱりこう中間的にこうなんか本当にこうブリッジしてくれるというか、なんかね、その媒介としての役割をすごく果たしているなと思って、ああなるほど、こういう風にしてそのフレームまで一つの作品体験に織り込むことができるんだなとかっていうのは、僕自身も本当に感じてたので、今ちょっとそのお話聞けてよかったなっていうところですね。であと今回のその展示で言えば、このイントゥーザグレイからの作品と合わせてもう一つあれですよね、あの柏田さんがやってこられたシリーズの作品が、あの展示されてると思うんですけど、こちらもちょっとお伺いしていいですか。
で、あとちょっと付け加えるのは、その2019年にちょっとそのアメリカの方で、あの黒人差別がすごい大きく問題になった、
ブラックライブズマターの、
でちょうどその時期だったんですよ、あのイントゥーザグレイの時も、まあ、そのちょっと後にもコロナがバンってきちゃったんですけど、なんかその人種の肌も人それぞれいろんな色があるじゃないですか、で木にもいろんな肌感があるんで、なんで一つの木じゃなくていろんな廃材からこうガチャンコしたってことですね。それはちょっと裏テーマで。
なるほど。へー、これちょっとね、画前あれだね、見る目変わるね、またね、展示ね。
僕やっぱね、見させてもらって展示を、やっぱおっしゃった通り、まず綺麗だなって思う、美しいなって思ったんですよ、その額装も含めて、でその後スタッフの方に聞いたんです僕、あの実はこれはあの山火事 の、あの森林火災のところの写真、僕は本当に朝もやに、あの鳥が飛んでるみたいな、あ、美しい自然だなみたいな感覚を持ってたので、あの体験ったらなかったですね。
あ、
でそうなってくるとまた見え方が変わってくるもんで、そうなってくるとおっしゃる通り、こうあの額装の部分といいますか、の木材もすごくなんかちょっとね、見方が変わってきたというか、すごい体験をさせていただきました、ありがとうございました、
いやそれがまあこう人に例えてその時期にあった起こったっていうのがちょっと裏テーマで、
なるほど。
先ほどちょっとおっしゃったように、やっぱこう綺麗って見えてしまうけど、実はそういうのが後ろで起こってる、なんかそれが僕が実際現場で体験したことだったんで、
ま
あ、それをこう展示見てそう現体験できたら、なんか僕もこう嬉しいです、今の感想は
素晴らしい。
で、そこがまあちょっと次の作品に移るんですけど、でたまたまなんかあの僕がその、まあ、今年もあるんですけど、屋久島国際フォトフェスティバルっていう、屋久島で2年に1回開催されてるフォトフェスティバルがあって、で僕それを受賞させていただいて、で屋久島に1ヶ月ほどこう滞在制作してたんですけど、でそのオーストラリアはやっぱり森林火災 はその僕の視点で対自然に目を向けて、
うん、
自分はこう環境問題をこう扱いたいなと思うんですけど、やっぱそれをこう発表するっていうのはすごいこうちょっと怖い部分というか、
うん、
それをこう売りにして出すっていうのがやっぱどこか一つ自分の中にこうモヤモヤする部分もあって、
はい、
やっぱりもっと自然と向き合わないといけない、もっと深く知り得ないといけないなと思っていて、
うん、
今度はその対象からもう少し自然と一緒に近しい距離で作品を作ってみたいなとずっと思ってたんですよ、
うん、
その後に、
うん、
ちょうどその屋久島に行く機会があったんで、屋久島ってやっぱねまだ当時の原生ななんていうんですかね、こう、まあ、保護はしてますけど手を加えた自然ではない、
はい、
本当何千年前からもある杉だったりとかが残ってるそういうとこで、何かもう少し自然と対話しながら自然の声を聞きながら一緒に作品作りができないなと思って、それはそのイントゥーザグレーでその自然人間社会がこう環境変化を与えてできた火災を僕が撮影したっていうところから、もう少し自然寄りに自然の声を聞いて一緒に何か作品作りできないかと思って、
うん、
考えた時にどうしたらそれができるんだろうかなと思った時に、もう最後の写真でいうそのシャッターを押すみたいな、そのフィニッシュをちょっと自然に任せようかなっていうふうに思い立って、やっぱその僕の自我が入らない、イントゥザグレーはこういうふうに撮ろうとか、この視点は綺麗だなとかっていう僕の自我がやっぱり出てるんですけど、百姓の大自然では自我を殺されるぐらいの自然のエネルギーを最後写真に落とし込みたいなと思ったんで、
うん、
でそうするにやっぱ、あ、じゃあこれはもうフィルムの自家現像だったりを本当屋久島の川の水だったり海の水を使って現像してて、そこにやっぱりその拾ってきた石だったりその屋久島の葉っぱだったりを混ぜ込んで現像して、現像自家現像するというとシェイクするんですよね、フィルムを、うん、あの現像液を入れて、
はい、
でそうするとやっぱりその石とか入れて小枝とか入れてこうフィルムに傷がついたりするんですよ、
はいはい、
普通に海水とか入れちゃうとやっぱりそのエラーが生じてしまって綺麗に色が出なかったりとか、そのムラが出てしまったりとか、でそういうエラーがもうその自然の力で起こって、それを発表しようかなと思って、通常ねさっき言ったこう綺麗かもしれないですけど、もう逆にそのエラーが最後自然のメタファー的な感じで共作っていう風に、で雨もすごい多かったんで、雨ってレンズにしてたら普段拭いちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれも拭かずにそのもう雨粒のまま撮影したりとか、
うん、
あと僕が滞在してる台風もすごい来てたんで、
うん、
撮ったプリントをあちこちに置いて、
うん、
逆にそのダメージが出るようにして自然とダメージが出たやつを再スキャンしたりとか、そのいろんな結構手法を使って、まあ、最後は自然の身を任せて絵作りした作品がニアリーイコールっていう作品で、でその対象から共作っていう流れでイントゥーザグレートニアリーイコールを今回展示させてもらってるんですけど、
うん、
で両方ともやっぱり木を扱ってるんで意義っていう2つが組み合わさってるっていう、
やっぱりイントゥーザグレーからのやっぱり屋久島の作品への飛躍がやっぱお話聞くのに僕はやっぱすごく素敵だなと思っていて、柏田さんという主体が自然を撮るっていうところから自然と撮るみたいな、自然と一緒に撮るみたいな、そこのスライドでそれをじゃあ言葉で言うのは簡単だけどどうそれを実装するかっていう時に、今おっしゃったみたいにその現像液その水を使ってみたりとか、現地の本当にその砂とかそういうものを使ってみたりとか、そういうやり方があるのかっていうことにも驚きますし、で実際今本当に展示でやっぱりその作品群を拝見した時に、独特のやっぱり手触りというか、その空気が結晶化しているというか、なんかこう凝集されている感じみたいなのはやっぱり本当にあって、
うん、
でその理屈は僕は細かくは聞いてなかったんですけど、直感でなんとなくうわすごいイメージだなとか、そのすごいなって思ってたものが、そういうものによってこう自然とともに本当にこうなんかエラーも含めて編み出されたものだったっていうことを今ちょっとお聞きして、ちょっと圧倒しております。
ニアリーイコールの方はついになって学習された写真が並んでると思うんですけど、
はい、
やっぱ共作っていう意味で、その一つは自分、一つは自然っていう、でそれをこう結びつけて、でもそこにやっぱりこうフレームが間に入ってるんですよね。別に本当は1枚で2枚の写真を1枚にしてもよかったんですけど、 やっぱりニアリーイコールって 100% イコールではないってことで、やっぱり結局自然はね、どう思ってるかもわからないんで、僕は狭窄と思ってますけど 100% 近づけることはないかもしれないんで、まあ僕もまだ道半ばなんで 100% 自然の声が聞こえたわけではないかもしれないですけど、はい、なんでニアリーイコールっていうそのタイトルも込めて 100% 一緒でないっていうので、そのガクとガクがくっついてちょうど真ん中に線があるんで、さあ展示方法もやっぱりあの意味があるっていう、
いやでもなんか僕はそのやっぱり真ん中にあのフレームが介在しているっていうこと、もっと言えばやっぱりその自然の声をあの 100% 分かった気にならずにいるっていうことの、やっぱり逆説的ですけどやっぱすごく誠実な姿勢表明だなと思います。それはだからやっぱり一枚になんか慣れっこないんだっていう不可能さを、多分やっぱりそれは何より柏田さんご自身があの現地に行ってシャッターを押す時に感じていたやっぱりその不全感というか、絶対に達成できないっていうことをいかに、じゃあそれをやっぱり写真の展示っていうものに実装するかっていうことの多分苦闘の結果だと思うと、いややっぱあのフレーミングがどういうことだったのかって今ちょっと分かって、めちゃくちゃいいです。
なんかやっぱ展示来てくれたよね、いやあのイントゥザグレーのあのフレームがすごいかっこいいんで、こちらもなんでしなかったんですかとかね、たまにやっぱ言われるんですけど、やっぱそのコンセプトは違うので、だからあっちはねやっぱ新品な額は使ってますけど、カンちゃん環境問題のことを言ってるわけではないので、まあね、見るのは自由ですけど、まあ、僕はそういう意識の中、あのそれぞれの作品作りがあって、でも僕が考えたのはつながってると言いますか、やっぱりこう九州っていう土地柄もあって、で別にあの作品こう屋久島とは歌ってはないんですけど、やっぱりあの同じ九州で撮影したので、なんか九州で展示したいなとはずっと思ってたんで、なんで最初小箱のミサさんからはイントゥザグレーお願いしますって言われてたんですけど、いやいやでも今の僕のマインドはもう自然から対象に近づいてるんで、ちょっとこちらも展示させてもらっていいですかっていう風に、あの伝えさせてもらったんですけど、
いやでもさ、あの九州の自然ってまあ大きくくると、野球やってた頃とは全く多分
本当ね、
接し方が変わってますよね、
この十何年間の間で、多分本当にその自然、あの九州の自然との距離感というか、その関係の結び方がもう全く別の層になりましたね、
いやそうですね。でも今思えば本当にその九州の、あ九州高校の時の野球場も山を半分削って作ってたんですよ、なんかそれも僕嫌だったんですよね、すごい、わすっごい破壊してるなと思いながら、だからやっぱそういうのはすごい敏感だったでしょうね、やっぱ携帯もなかったですし、
あの意識せざる無意識の部分でも多分その自然を何かしらやっぱり感知していて、ね、でそれをなんか今多分フルモードで逆に言うとそこに今向き合う時に、まあ、いろんな関係の結び方が見つかっていってる。でやっぱり面白いのは本当やっぱその取れなさっていうものをあの決定的にあの自ら一回引き受けてるっていうところが僕はやっぱりすごくあの面白いなと思っていて、言ったらもうその写真家としてはあの一旦そのこう局 の, 触れあの一番振り切り先じゃないですか、もう撮れないっていう、やっぱりこれは自分 の, あのシャッターでは切れないイメージなのだっていう、まあその空気も含めてまで行って、でもやっぱりそれをなんとか自分なりにこう作品に落とし込んでいって一つのメッセージだったりとかあの伝えるものにしていこうとしている。でやっぱこれ本当にあのここを一回やっぱ経験した後、やっぱりこれからやっぱりどんどんね、多分また次はどうやればいいだろう、どうだったらこれを伝えられるだろうということを多分柏田さん引き続きずっとやっていくんだろうなっていうのをなんか今お話聞きながらすごく頼もしく聞いてました。なんか今後の新しいプロジェクトだったりとか、なんか自分で今後試してみたい、あの今まだアイデアレベルかもしれないけど、なんかもしかしたらこういう撮り方ができるんじゃないか、こういう展示ができるんじゃないかみたいなのって、なんかもしあったらあのネタバレにならない程度で結構ですけど、なんかあれば
そのでもあの直近で言うと、その、4月の12から京都グラフィーっていう大きい、あの海外からもいろんな作家が来て1ヶ月間京都の街をこうフェスティバル的にあちこちで展示する、僕もそれにちょっと去年受賞して参加させてもらってて、京都の両側院で大きい展示が一個控えてるって感じですね。
おお、マジですか。
それはあのそれこそこのニアリーイコールで受賞させていただいて、でフランスのランスにあるシャンパン地方の、あのシャンパン会社のルイナールにレジデンスに行かさせてもらって、そこでルイナールのこのブドウの畑だったり、ルイナールが今簡単に言うとその今世界各地で 気温が上がってきて、ブドウもやはり暑すぎるとダメなんで、はいはい、適度な気温でもカリフォルニアでもどんどんブドウ畑がどんどん北上していってるんですよね。
あ
でやっぱりその環境を題材にこう作品制作してほしいっていう依頼があって、で僕は、10日間そこでレジデンスさせていただいたものを今度発表するっていう、でそれが一つと、日本でもちょっとこれはすごいパーソナルな問題なんですけど、うん、あの今自分の両親と家を取ってるっていう、でそうなんですよ、僕祖父母が滋賀県だったんで、
うん、
で祖父母ももう結構前に亡くなっちゃったんで、うん、あの親がその家を引き継いだんですけど、
うん、
でやっぱり僕も今一人っ子で今後引き継がないっていう問題ができて、
うん、
で僕は家を引き継がないっていう選択肢をして、
はい、
まあ、そこからあの作品を撮り始めてるんですけど、いずれやっぱり両親も亡くなるし家もなくなる、
うん、
そういうのをちょっと題材にして、本当すごいパーソナルな問題なんですけど、
うん、
それもちょっとアーティストブックがもう6月ぐらいにほぼほぼできるんじゃないかなと思っていて、
うん、
で7月からはアメリカのアーティストビザが僕取れたので、ちょっと2拠点で、
うん、
LA ベースとあの東京で作家活動をしながら今後やっていこうかなと思っています。
これは楽しみだよ。
憧れるのをやめられて、ね、で一旦こう自然と一緒になって、はい、でまたもう一回、
ね、
そのアメリカに行くっていうのが、
もう一回、
ね、
やっぱそこしっかり理解した上で、うん、まあでも自分がジャーナリズムじゃないので、
はい、
やっぱり僕自身そういう視点とかでこうアートを通して何か社会と結びついて、
うん、
自分の存在意義っていうのができればなんか、自分が生きてた意味もあるのかなと思って、
うん、
なんで、まあ、もちろん写真はベースですけど、なんか今後ちょっといろんな手法でこの作品によってはトライしていきたいなっていうのは思ってますね。
いやもうぜひともね、引き続きちょっとあの柏田さんの活動をしっかりウォッチしていきながらですね、あのまたあの次なるタイミングでまたお迎えできればと思っておりますので、その時はぜひお付き合いください。
こちらこそよろしくお願いします。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。
いや柏田さんのこう人生も聞かせていただいてね、
うん、
やっぱりそのこの言葉が合ってるかどうかわからないですけど、すごい感性が鋭い方なんだなって、その自分自身に対する感性もすごく終わりの方なんだなって、うん、その都度その都度やっぱり自分に合ってるものというか、自分が本当に何に興味持ってるのかとか、
うんうんうん、
多分そういったこうものを感じ取る感覚すごいんだなって。
そうですよね、うん、いや本当そのメタ視点というか、うん、俯瞰視点でやっぱりご自身をある種対象としてずっと観察しながら、うん、でその一番その最適なチューニングを見つけているような、
うん、
あの方だなっていうふうにも思うし、
うん、
やっぱ誠実ですね。
そうですね、
あのその向き合う姿勢だったりとか、
うん、
なんかそれをどうあの実装できるかっていうことに対して、
うん、
愚直で誠実、
うん、
だからこそ多分悩みもたくさん引き受けながら
いろんな方向に行ってね、
そうそうそうそう、うん、で少しずつそれをこう開拓していっている、
うん、
やっぱその同時代のね作家をこういう風にやっぱインタビューさせていただく醍醐味はもう本当こういうところにあるなというか、
うん、
こうやって一個ずつあの悩みながらも獲得していく様子、
うん、
で本当にやっぱりあのお話聞いていくとやっぱりその1個目の写真集から、ね、
うん、
最新のやっぱイントゥーザグレーだったりとか屋久島の作品が、
うん、
もう本当に全然違うんですよね。
そうですよね。
そうなんだけど佐藤さんもおっしゃってたその根っこの部分での、うん、ある種のこうずっと続いているものもあるようで、うん、あのやっぱこういうものを見ていくのが面白いし、
うん、
これからねますますねそのやっぱり柏田さんがどんな表現をまた見つけていくのかっていうのは、
うん、
マジでちょっと見届けたいなと思って本当面白いお話でした、ね。
またインタビューできる機会があった時にはなんか全く違う
全然ね
ねえことやられてたりとかね、
違うモチーフとかスタイルで見つけてる可能性大いにありますよ ね、
楽しみです、
はい。
4月28日までエキシビジョン開催中です。福岡市中央区大手門3丁目 2-26 田中ビル401号室にありますリブリス小箱にて木々というタイトルで開催されております。
はい、
空いている時間が午後1時から午後6時まで、火曜日と水曜日がお休みとなっております、
はい、
ぜひ行っていただいて、うん、あの写真集をね、
いやあの手に取っていただきたい実物ですよ、うん、でやっぱりねあれですやっぱ本当に額装するその額じ、うん、フレーム自体も作品なのであるっていうこととかは、
うん、
本当に ね現地で実際作品見たら、
うん、
なるほどねって思います、うん、なのであのそれも含めてねあの写真集ではやっぱりあの体験しきれないものをね、うん、ぜひあの展示会場でも楽しんでいただければと思います。
はい、
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。